サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
じゃあ5つの中のこの4つ目の方ですね。はい、お願いします。は
い、4つ目ができていることに丸をつけるっていうのが4つ目なんですね。
はい。
でこれはどうしてもこの介護って言葉自体が何ができないか、だからそのできないことをサポートするっていう考え方にありがちで、まあ、産前介護っていうのも食事、はい、入浴、排泄、じゃあそこから何ができないのか、できないところを手伝いましょうっていう、このそもそもの介護っていう言葉の持ってるネガティブをどう補完するか的なところがある
はいはいはい、
と思うんですよ、
はい、
だからこそその方がじゃあできてることっていうのに関わる私たちが、まあ、丸をするというか、あのこれできてますよねって、でこのできてるこれって結構すごいことかもしれないですよっていうのが、はい、その本人に感じてもらえるかっていうのがすごく大事だっていうのをここでは書いています。
は
い
は
い、
それは入居者さん、利用者さん本人に対してもなんかフィードバックするような伝え方、
そうです、
どんな感じで伝えたらいいですか。
もう何でもいいんですけど、はい、大小関係なくて、
はい、
100メートル歩けるとかそんな大きなことじゃなくても全然よくて、
はい、
例えば寝返りができたとか、
あ、はいはい、
あの寝返りできなくても、はい、ベッドの上で仰向けで膝を立ててお尻を5ミリ上げられたとか、
あ、はいはい、
何でもよくて、はい、で大事なのはこれできましたねっていう事実を伝えることと、もう一個は、
はいはい、
私たちの何がすごいと思ったのかっていう、
はい、
私たちの主観でいいので、
主観でいいですね、
主観でいいので伝えるっていうことですね。例えば、
はい、
あ、響さんって今自分で寝返りできましたねって、これってすごいですよ、はい、何がそんなにすごいかっていうと、はい、30分くらい食べてないって伺ってました。でこの3週間くらい食べてない状態で、もし私だったらもう寝返りもできないかもしれないんです。でも足に力入れて横捕まって寝返りをした、これって本当にすごいと思いますよみたいな感じで実際に言ったんですよ。
はい、
たらたかが寝返りかもしれないですけど、ご本人の中には、あ、自分はなんかできなくなっちゃったとか、これも食べられなくなっちゃった、今全然食べてないかもしれないけど、これはできるんだ、一つ小さな丸がつくっていうのって結構実は大きいなっていうふうな、
はい、ああなるほど。
でこれ実はあの、はい、認知行動療法っていう関わり方とも通じていて、はい、その方の認知、これ自分は今こういう状態だって思ってるのを上書きで書き換えていくっていう、自分はもうベッドから起き上がれないっていう、
はいは
い、もしかしたら認知だったかもしれない、はい、でもそれが、あ、寝返りはできたんだっていうふうに思ってっていうの、しかもそれを目の前のこの人は認めてくれてるっていうところで、少しずつできたできたできたっていうのが積み重なっていく、
あ、積み重ねですね、そこのね。
で中にはそれで本当にもう10年以上の寝たきりの状態で、あの私の施設とかに入所された方が、
はい、
先に寝返りができるようになって、
はい、
起き上がりができるようにな
って、すごい、
で捕まって立つことができるようになって、
はい、
普通の車椅子に座って、はい、自分で食事も全解除だったのが、はい、自分で食べられるようになったりする方もいるんです。
へ
え。それもやっぱりやってるんですよ。何、はい、さん膝立てて、はい、お尻ちょっとだけ浮かせようとしてくださいましたねみたいなところがスタートなんです。
伝えていくっていうところですよね。
そうです、そうです。スタートはもうそこっていうくらい大小関係ないっていう、
はいはい、それを伝えるとこうやっぱり、あ、できると、あ、これもやってみようかなっていう意欲がだんだん出てくるっていう、はい、それ実際体験されてることですね。
あります、あります、
実感としてね、
はい、ありますね、はい、
なるほど。そしたら最後はあの5つですね、5つ目のところなんですけれど、
5つ目がセンスを意識するっていう、
センス、
だからかちょっとね、はい、ドキッとする方もいるかもしれないんですけども、
ね、
最後は明確にセンスが必要なんですよ、はい、っていうのもね、センス私あるかなって思った
と思う、一瞬今多分思ってるか いらっしゃると思います。
センスは絶対にあります。はい、センスは絶対にあります、はい。センスっていうのは日本語にすると人の持ってる感覚のことで、
はい、
物を目で見るとか、
はいはい、
耳でこう私の話とかを聞くとか、はい、あとはもう一個皮膚感覚ってこう触れた時の感覚とか、はい、水で手を洗ったら冬場冷たいなとか、はい、それって感じてる感覚とか。はい、その目の感覚、耳の感覚、皮膚感覚ってこれを、まあ、VAK って言ったりするんですけど、ビジュアル、目の情報、ビジュアル、耳の情報、はい、オーディトリー、皮膚感覚、キネスティックっていうので VAK って言ったりするんですけど、
はい、
まあ、ここを意識しましょうっていうだけなんです、
はいはい、
その人の VAK、目、耳、体の感覚に対してどれだけあったかい情報をメッセージとして伝えられるかっていうところが、センスを意識してくださいっていうところ、
はい、
これが介護では特に人との関わりっていう中で重要になる場面がとても多いっていうことを意識しています
。はい、岡本さん的にいろいろワークシェアでいろんな介助を経験されてる中で、このセンス的な部分って何か感じたことってあります？
めちゃめちゃ難しいお題です。いやいや、実はこれ、はい、そんな難しいことじゃないと僕は思ってて、
はい、
例えば僕の理解が合ってるかどうかちょっと分かんないですけど、目で言うたら、
はい、
例えば介助者が、
はい、
例えばですよ、
はい、
笑顔で接しているか、
はい、
無表情かで相手から見えるのって全然違うじゃないですか。
はい、
とか耳で言うたらどんなトーンで話してるかとか、うん、それ接遇にも関わると思うんですけど、
かかりますよ、
はい、
どんな声の、はい、高さ強さとか、
はい、
そういう声の書き方一つで、あ、優しそうって思ってもらえるのか、はい、なんかちょっときついなって思ってもらえるのか、うん、それも違うと思いますし、身体的なところは僕自身の理解で言うと、介護の人って結構簡単に触っちゃうと思うんですよ、身体介助すること
が。お、はいはい、
それって相手にとって、はい、まあ、慣れてる方もいれば嫌がる方もいたりすると思うんですね。はい、僕は私今デイサービス行ってるんで、まあ、お元気な方も多いので、はい、あんまり触ってほしくないっていう方もやってますし、
方もいらっしゃるんですね。
特にあの、はい、異性の介助者さんだったらどこに触るかって、はい、僕らからしたら男なんで、はい、おばあちゃんの、まあ、足に触ろうが腰に触ろうがそんなに気にしないかもしれないですが、相手からしたら嫌かもしれない、はい、あとはどんな触り方、うん、支えるようなのか、はい、こう掴むようなのか、まだそういうので相手って感じることがすごく変わると思うんで、うん、その辺のこと多分ここは言われてるんじゃないかなって、はい、
意識してってとこですよね。
そうですね、感じ、はい、はこっちが持ってるより、そこを、うん、まあ、あの、はい、敏感に感じるんじゃないかなっていう、
は
い、ことかなって、まあ、それをセンスって言うとね、なんか難しく感じちゃうんですけど、そういうことかなって、はい、理解しています。
太田さん合ってます？
まさにもうありがたいですね、本当に。
すか、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
間違ってたらカットしようか思ってたんですけど、大丈夫
です。間違えてないです。
大丈夫です。大丈夫です。はい。
ここは結構簡単といえばすごい簡単です。はい、簡単といえば簡単。はい、でもまあ実は学んでいくと結構奥が深い部分で、はい、まああの、一番簡単に学ぼうとすると分かりやすいのは、はい、あのユマニチュードっていう関わり方の技術があって、はい、
視界から入っていくとかね、
こう、そうですそうですそうです
、目線を合わせながら、
まあ、この3つプラスもう1個の軸があるんですけど、
う
ん、ここを元に関わっていくっていう中で、うんうん、まあユマニチュードっていうのは優しさを取り戻して、うん、まあ、優しさを伝える技術っていうふうにも言われていて、うん、まあ、認知症があったりとか、その方の、うん、まあ、介護の状態が重くなっていけばいくほど、これが効果を発揮していくっていうところで、まあ、目で言えば久津部さん言ってたみたいに、表情っていうのはやっぱりすごい大きな視覚情報なので、表情も意識して笑顔でとかっていうのもありますし、あとは認知症の方だったりすると、その方の結構フォーカスして見てる視野が広くない場合が多かったりするので、その方見ているところにこちらができるだけ遠くから近づいていくっていう、はい、まあ、これは具体的には10メートル以上が理想って言われたりもするんですけど、
はいはい、
できるだけ遠くから近づいていくっていう、そのに自分を認識してもらうっていうことだったり、耳、
はい、
で言ったら一番効果的なのが名前ですね、相手の名前を呼ぶっていう、上野さんっていうのを必ず、
はいはい、
はい、文の始めに言うんですよ。
あ、やっぱり全然違いますか。
上野さん何々何々、うん、上野さん何々何々っていうと、うん、あ、もうその都度もうリマインドで、うん、この人は自分のこと知ってる人だっていうのを無意識に入っていくっていう、はい、自分のこと知ってる、だからこの人はどうやら敵ではなさそうだみたいな感じに、うん、
あそこ大事ですね、味方敵みたいなところね。
そうですね、いかにこう自分の味方だって感じていただけるかっていうのが大事で、はい、触れ方っていう皮膚感覚に関しては一つだけ言うと、
はい、
二つさんが言ってた触れちゃいけない部分っていうのも本にも書いてあるんですけど、
はい、
それだけ付け加えると掴まないっていうのは必要ですね、はい、上からこう、うん、手だったら着替えの時とか手首掴んだりしてないですか、はい、あと、はい、靴の脱ぎ履きとか靴下の脱ぎ履きだったら上から掴みやすい足首を掴んでませんかっていうのが、実はこの掴むっていうのは介護を受ける方にとって無意識で連行されるとかいうイメージにつながりやすかったり、あとは関節って守るもの、脂肪とか筋肉が少ないので痛いっていう、痛いので怖い、この人は敵だっていう風に無意識でどんどん連想していってしまうので、上から掴まない、下から支えるっていう、これが一番簡単な皮膚感覚に対しての温かいメッセージを伝える技術になるかなと思います、はい、これもセンス、
うん、あ、これもセンスですね。
いや、僕はセンスじゃないと思ってるんです。
というと、
多分ね、はい、センスって言って難しいと思うんですが、はい、できてる人は、まあ、無意識か意識的か分からないですけど、できてる人は結構できてる人多いと思うんですよ。うん、でもそれを言語化してどうしたらいいかって言われると、まあ、そこまでできない人もいると思うんで、まあ、それを言語化してるのがこのセンスの中身かなって思ってますんで、むっちゃ特殊なことを書いてるっていうよりは、あ、私これ普通にやってるよとか言う人も結構いると思うので、それをまあできてない人に伝えるためにこういう中身だよっていうのは、まあ具体的に書いてるものかなって思います。なんかセンスを否定してばっかりである
んですけど、久常、ね、さんとね、いつもこうやってバチバチ、
はい、バチバチ、いろいろこうバトルしてるわけです、
ね、いやセンスって言うとね、なんか私、はい、だって私センスあるっていう人の方が少ないから、はい、何事もね、はい、だからまあそういう、はいはい、ものだなと思います。
はい、あ、なるほどね。そんな感じで、これね、5つの問いを、まあ、組み合わせてアプローチすると、この本の中ではね、純平さんスーパーマンになってますもんね、
あ、でも実は、はい、そうですね、スーパーマンになってるんですけど、実は私が集中的に関わったのって、はい、7日間の物語の中の前半3日間くらいなんですよ。
はい、あ、そうなんですね。はい、はい。
私も仕事しながらだったりしたので、残りの、この4、5、6、7日目っていうところって、はい、私よりも娘さん2人の方がたくさん関わってるんですよ。
はいはい、
で、私がこの13年介護やってきて、はい、なんでこの物語を選んだかっていうと、
はい、
まあ、この物語が一番嬉しかったエピソードなんですよ。介護施設で介護のプロが集中的に関わって良くなりましたっていうのって嬉しいんですけど、これは家族が、知識も技術もない家族が関わってそれで力を取り戻していってるっていう、特に4日目以降っていうところに関しては家族が、私たちもお父さんの力になりたいって、純平みたいに私たちにもできるのかって聞いてくれて、そこから技術を手にして、で、やっていった、関わっていった。そしてお父さんが力を取り戻していって、7日目の天丼になったっていうところが、すごく嬉しくて、っていう。
なるほど。途中からちょっとね、覚醒されて、娘さんたちもちょっとこういうアプローチやったら、みたいなね、試してみようみたいな気持ちが、こう、スイッチ入ったところがあるんです。
そうですね。その、具体的には、口腔ケアを、そう、今ね、久保さんが歯科衛生士さんでいらっしゃるっていうお話もあるんですけど、口腔ケアが一つ、口の状態が私最初パッと見た時に、あ、ここが原因かもなってちょっと直感的に思ったところがあって、ここまでアプローチできたらいいなと思ってて、それは初日に行けたんです、口腔ケアまでさせていただけたんです
ね。初日感すごいですよね。
口とお尻は一番人に見せたくないとこだと思うんで、順番としては一番最後にしたんですけど、もう時間かけて他のことをして最後に口腔ケアをしたっていう。だから口腔ケアまで30分くらいかかってるんですけど、たどり着くのに。で、口腔ケアをしたら、やっぱりその日の夕方に、数時間経ってから、初日の日にスイカが食べたいって言ってくださったんですよね。 ってるとこで、それを見たその娘さん2人が、そのなんか魔法使いみたいだねって言ってくれて、
うん、
やってることはスポンジブラシっていう道具を使って口の中をストレッチしたり、まあ、潤したりしたっていうくらいのことなんですけど、うん、魔法使いみたいだね、それ私たちにもできるようになるのって聞かれたんですね、
うん、
あの私が言ったのは技術自体は簡単、15分もあれば2人もできるようになるっていう、うん、でも大事なのはその口の中を人に見せて何かされるっていう、うん、その気持ちを理解する方が大事っていう、うん、だから姉妹2人でお互い口の中見せ合ってスポンジブラシのこの体操やってもらうけどいいって聞いたんですよ、
うん、
まあ、それ本に書いてあるんですけど、うん、したらもう2人の反応は妹に口の中見せる、
うん、
お姉ちゃんに口の中見せるの、気持ちが分かる
ね、はい、
って思うよねって、はいはい、それがお父さんもそう感じるからって、そこさえ逆に理解すれば関わり方が変わるからって、
はい、
そこがお父さん力取り戻せるかもしれないよって言った、はいはい、2人ともそれでお互いにやり合って、うん、
はい、
でそれがまあ3日目4日目5日目ってこう聞いてったんですよね、
うんうん、
私が行けない時間帯も家族が関わってくれてるっていうところっていうので、航空ケアが聞いてきた、はい
は
い、
ああ、歯科衛生士の久保さんどうですか。
あ、私もね、施設に入居される方、はい、病院からね、うん、退院されてくる方とかって、うん、やっぱり航空ケアできてないというか、うん、もうしたいなって思うお口の方がいっぱいなんですよ。はい、
うんうん。
だから絶対始めするんですけど、やっぱりそこが、あの、清潔だったら、全然なんか変わってくるかなって思いますね。そこをしてくれてる施設っていいとこなんだなって、自分で思うんですよ。
判断材料としてね、ポイント
を。はい。
なるほど。
って思います。はい。あの、いろいろ聞かせていただいてありがとうございます。
で、
今後ね、いろいろ聞かせてもらったんですけど、重なってもいいんですけども、皆さんに伝えておきたいこととか、こんなことをしていきたいとかありましたら、お一人ずつ聞かせてもらってよろしいですか。
はい、まあ、私がこの本に書いた思いっていうのは、今現場で頑張ってる介護職の人含め、もうやっぱり人がなかなか潤わない中で、うん、簡単ではない状況がすごいあると思うんですよ、
はい、
だからこそ少しでもこう楽になってほしいっていう、私自身もともとすごく大変な思いをして、死んだサバの目みたいな目で働いてるよとかって先輩に心配されながら働いてる職員なので、ただやっぱりこういう関わり方とかそういうことを学ぶ中ですごく楽になったっていう、人がいない中でもフロアに自分一人しかいなくても心でつながってるだけですごく楽になったりするんですよね。なのでそういう風に感じて、ちょっとでも解放される、まあ、介護の仲間っていうのが増えると嬉しいなっていう思いで書きました、
は
い、なので、まあ、ぜひね、はい、来る方はご覧いただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。おさん、お願いします。
はい、私、あの、自分自身の経験からですね、離職率の、まあ、低下とか、あの、まあ、人材定着の支援をしてるんですけど、実はこの本、そういう観点でも見てほしいなと思ってるんです。ちょっと太田さんの意図とは違ってると思うんですけど、はい、このコネクトのその5つのポイントって、
はい、
対利用者さんだけじゃなくて、うん、僕は対職員の人に、うん、対してもこの5つのポイント、
管理者がね、
そうです、
職員に対してね、
そうです、うん、ものすごく、あの、活かせるなって思ってるので、
うん、
はい、あの、そういう観点でも見てもらえると、うん、あの、人材定着っていう面でもすごく活かせるなと思いますし、うん、
はい、
はい、まあ、困ってるんでしたら、あの、僕もご支援させてもらいますんで、
はい、
あの、お声掛けください。はい、
はいはい、ありがとうございます。本をね、たくさん読まれてる岡本さん推しということなんで、
はい、
面白い内容かと、
はい、ありがたい
と思います。
あの、
はい、
はい、あの、岡本さんはあの黒歴史集の本出してほしいなみたいな。
黒歴史集ですか。
職員がいなくなったみたいな。
世の中のお役に立てるのであれば。
お願いいたします。はい、じゃあまた2冊目できた時もね、ちょっとまたこんな感じでお話伺えたら嬉しいですけどね。はい、またお楽しみに。
もうよければぜひ、
はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日は太田純平さん、はい、岡本久嗣さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。